今度ミッショントリップでもみんなで捧げる賛美です。どうぞ本当に素晴らしい賛美です。日本語もかみしめてお聞きください。한야카우트한디히둑크카그리카히둑얀바루나라분문유지카뿌리카하티크그냐타칸카가사라냐
素晴らしい、お方であり、また教会にこのような、今年の御業を起こしてくださっておりますかと覚えて、心から主にハレルヤ感謝いたします。 この証を伺ってですね、ぜひこのことを伝えてください。本当に大事なこの福音を伝えるこのパウロが語った真理に今体験されるそのレイさんを通して、今日私たちもまた主の真理に、一つのこの大事な真理に預からせていただいたことを心から主に感謝いたします。先ほど岩尾兄弟が祈りの中で8月は本当に忙しい、いろんなイベントがあります。世界選挙リバイバル政会が今週金曜日から福岡では行われます。7月にはサマーキャンプもありましたし、またですねミッショントリップもあります。いろんなですね集会あるいはイベントごと教会においてもまた多くあります。でも世界選挙そしてリバイバルはそのようなイベントを通してなされていくのではありません。世界選挙とリバイバル、これは今日ルカによる福音書の15章の中でイエス様が例え話を持ってお語りになりました。100匹の羊がいて、そのうちから1匹が迷い出たら、その1匹を追いかけていくために99匹を置いて羊飼いは出かけていきます。その1匹のために惜しまずに犠牲を持って羊飼いは出かけていく。そしてその一匹が救いに預かること、主に立ち返ること、このことにおいて天には大きな喜びがあります。マタイによる福音書の同じ並行記事ではこのことにおいてイエス様がこの一人の小さな魂を軽んじてはいけない、この一人の小さな魂が天に帰ること、主のもとに立ち返っていくこと、これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の御心ではない。この思いを聖霊によって一人一人が与えられていくこと、そしてそのために一人の魂のために主と共に苦しみを負うこと、十字架を背負うこと、取りなして祈ること、この一人の魂に思いが寄せられないのに、思いがないのに、福音を伝えないのに、世界に出てきました。たくさんのイベントを教会がしました。でもあなたの隣は、あなたの家族は、夫は、妻は、子供たちは、このことにおいて私たちが、先ほどパウロが語りました通り、私たちは皆、負債を負っている。福音に預かったものとして、語ってない負債が残っている。私たちは世界選挙リバイバルのこの使命の中で、レイさんを通してこのご家族の救い、またその戦いの中において開かれたこの伝道の真理、福音選挙の真理を心から感謝いたします。本当に今回姉妹がこういうことか、このことを通して本当に世界選挙に出ていく、このことを主がお語りくださったこと、そして世界選挙リバイバルはどこまでもその一人の魂のために私たちが十字架を追っていくことであります。その一人の魂のために愛し仕え、福音を伝え、そしてそのために出かけていくこと、取りなしていくこと、このことをまた改めて主が今回旅人たちに対して世界選挙の恵みの中で私たちに語ってくださったことを心から主に感謝いたします。大陸選挙、奥地選挙に、中国の奥地に選挙指定して出ていきましたハドソン・テイラーというこの人がおります。チャイナ・インランド・ミッションというこの組織を開設し、そして今 OMF という有名な選挙団体を創設したこの方は、17歳の時にお父さんの書斎でお母さんがいない留守の時間を過ごしていまして、その時にお父さんの書斎からとにかくなんか本を取ってそれを読んでみよう、そしてそれを読んだ時にイエス様のこの福音に真理が開かれて、イエス様が私の罪の負債をすべて引き受けてくださり、代価を払って買い取ってくれた、このことをハドソン・テイラーが書籍の告白しているんですけれども、このことにおいて彼が目が開かれました。身代わりとなられた素晴らしいお方が負債を払ってくださった。 キリストは私たちの罪のために否、私たちのみではなく全世界の罪のために死んでくださった。そのようなこの霊的な目が開かれて、イエス・キリストを救い主として受け入れ、そして彼はこの17歳の時に宣教師として出かけていく、この思いを主から与えられます。そして1854年に初めて上海に、中国の上海にたどり着き入っていきました。その時にこの第一期のハドソン・テイラーの宣教の働きの中で、一人の中国人の若い方がイエス様と出会い、そして救いに預かっていきます。この方はとっても真面目なこの中国の方であって、いろんな宗教、仏教の指導者もし、そしていろんな神々にこの偶像礼拝の中で仕えて、多くの時間とお金を費やしていたけれども、どんなに働いても熱心に勤めれば勤めるほど彼の心は虚しく、何の平安もない、このような中にあって、ある日ある通りを歩いていましたら、ハドソン・テイラーが導いている一つの集会が開かれていて、扉が開かれていて、そしてそこから語られている聖書の御言葉、これに興味を持ち、そしてその集会に彼が入っていったと言います。その時ヨハネによる福音書3章の14節からのこの御言葉、ちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためである。この聖書の福音を聞き、そして彼はこういうふうに言っています。私は長い間真理を求めてきましたが、見出せませんでした。遠近を問わずあちらこちらに旅行しました。しかし結果は同じことでした。儒教、仏教、道教などにも安息はありませんでした。しかし今日聞いたことに本当の安心があることが分かりました。私は今日からイエスの信者です。このように言って、この中国のこの方はイエス様を信じて、そして救いに預かり、それから驚くべき主の働き人となっていきました。この彼がこの若き宣教師であるハドソン・テイラーにこのような質問をしました。この良い知らせはあなたの国ではいつ頃から分かっていたんですか。いつからあなたたちはこの素晴らしい知らせを聞いていたんですか。ハドソン・テイラーは何百年か前からです。そのことをここに書かれています。あまり気の進まないこの返答をした。この中国の彼は、何ですって、何百年も前から。彼は悲しそうに続けました。私の父は真理を求めていました。しかし見出せないままに死んでしまいました。なぜもっと早く来てくださらなかったんですか。このように書いています。これはハドソン・テイラーがその後も忘れられなかった苦難の瞬間であった。それ以後は伝える人々にキリストを伝えることをさらに切に求めるようになった。彼の宣教においてこの言葉がどこまでも残り、なぜもっと早く伝えてくれなかったのか、真理を知りたかった。私たちが預かっている、もしかしたら今私たちは当然のようにこの救い、この礼拝に招かれてここに座っているかもしれません。しかし今ハドソン・テイラーのこのことを通して語られているように、私たちが預かっているこの福音、この真理はこのような良い知らせです。聞きたかった、真理を求めて死んでいった多くの魂がいる。もっと早く伝えてくれればよかった。
そのような福音を今私たちは預かっています。主の一方的な恵みによって、しかしそれは今日霊泉教師の証を通して、また今日のこの兄弟の言葉を通して、パウロが言いました、私たちには責任があります。この真理を受け取ってイエス・キリストを救い主として信じた福音に生きている責任があります。それはこの福音を語るということです。述べ伝えるということです。創世記の12章をご一緒に開きましょう。創世記の12章、今日の聖書箇所です。創世記の12章と12章の1節から3節の御言葉を共に読みましょう。創世記12章1節から3節、創世記12章の1節から3節、ご一緒に読みましょう。3、はい。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アメン。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。今日、ミッショントリップの T シャツを着ている方が多くおられますが、All Nations、マタイによる福音書28章の18節、イエス様は、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を All the Nations、すべての民を私の弟子にしなさい。これが主のご命令であります。1にも2にも3にも4にも、この大宣教命令が教会への主のご命令であり、私たちへのご命令であります。すべての民をキリストの弟子としなさい。このメッセージは、しかしアブラハムがこの旅立ちの時にも語られたメッセージでありました。アブラハムはユダヤ人でありですね、またここにおいて約束の父、信仰の父として大いにこのですね、崇められながら、このアブラハムの信仰は述べ伝えられていきました。しかしですね、アブラハムのその使命もまた、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入ります。自分たちの民族だけではない、あなたを通して祝福が流れていきます、すべてに。これが新約においてイエス・キリストを通して私たちにこの使命が与えられました。大宣教命令を通してイエス・キリストがそのご復活をもって私たちに聖霊を注ぎ、そしてすべてのものをキリストのもとに導き、そして弟子としなさい。すべてのものを、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエス様が私たちのために十字架にかかられ、蘇られたのは、私たちに聖霊が下り、祝福のもといとされて、私たちがすべての民を祝福し、そしてキリストの弟子とするためであります。世界はあなたによって祝福される。このようにアブラハムに語り、今日主が私たち一人一人にもこの御言葉を持って私たちに信仰を与え、また私たちを世界宣教に、主のこの使命に立ち上がらせてくださっていることを覚えて、心から主に感謝いたします。これすごいメッセージだと思いませんか、皆さん。世界はあなたによって祝福される。玉川教会によって世界が祝福されると信じます。インドネシアが祝福されます。この夏皆さんが言ってくださるこの働きを通して祝福が望んでいきます。送り出す教会を通して祝福が注がれていくと信じます。玉川教会によって 日本が、そして東京が祝福されます。そして愛する皆さん、皆さんによって皆さんの家族が祝福されます。皆さんの夫が、妻が、両親が、子供たちは、皆さんを通して祝福されていくと信じます。皆さんによって職場、学校、友達が祝福されていきます。愛する皆さん、どんなにサタンが猛威を振るっても、戦いが激しくとも、イエス・キリストの十字架と復活によって与えられたこの祝福と約束を私たちから奪うことはできません。パウロはロマ書の8章の中で言いました。誰がこのキリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうか。私たちには勝ち得て余りある勝利が与えられています。パウロはこのように確信の言葉を記しています。ローマ書の8章の38節、ローマの信徒への手紙の8章の38節、258ページ、お開きになった方ご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙8章の38節、ローマの信徒への手紙8章の38節を共に読みましょう。ローマの信徒への手紙8章の38節、はい。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。アーメン。どんなにこの地上も天もすべてを持っても私たちを主イエスキリストの愛から引き離すことはできません。しかし皆さんが事実祝福のもといとしてこの地にあって、あるいは天国にあって良き実を結んでいくために、主の栄光が表されていくために大事なことがあります。それは今朝主がアブラハムにお語りになったご命令によって、信仰によって私たちもまた日々主の御言葉に従って出ていくということです。皆さんは祝福のもといにされました。この驚くべき真理に皆さん恵みによって、主の恵みによって招き入れられ、この福音を携えているものになりました。イエス・キリストの十字架と復活によって永遠の命が与えられ、先ほどこのメッセージを言いました通り、皆さんは世界を祝福する人です。アーメン。皆さんを通して家族は祝福されていきます。信じます。夫も妻も子供たちも皆さんを通して祝福に預かっていきます。信じます。この狛江の地も、皆さんの学校も職場も皆さんを通して祝福されていくこと、なぜならば皆さんは祝福のもといにされたからです。感謝します。これは一方的な主の恵みです。罪深い私たちをただ一方的に主が憐れんでくださり、私たちをそのように選んでくださいましたけれども、このことが事実、私たちにおいて事実、その豊かな実を天国において結んでいくためには、主が今日アブラハムに語られました。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。リビングバイブルでいつも紹介します。このところを皆さんにご紹介します。あなたはここを立ちなさい。あなたの親族も住み慣れた地も捨てて出かけるのです。行く先は私が教えるから、ただ示された通りに進みなさい。宣教師、野口宣教師ご家族はまさに宣教師先生たち文字通り、再び生まれた故郷を、この日本を離れて、住み慣れた地を離れて、そして家族を置いて宣教地に出かけていくんです。主がおっしゃったから、主がおっしゃったこの大宣教命令、この御言葉の通り。しかしこれは言うまでもなく宣教師だけに与えられている、語られている御言葉ではありません。祝福のもといとされた私たちみんなに語られているメッセージです。この御言葉は宣教地にあっても、あるいは私たちが日本にいても、どこにいても、どのような立場であったとしても、日々信仰の決断を持って実践していく御言葉であります。すなわち どこにいてもどんな働きをしていても私たちの使命は一世界宣教にあります。皆さんの働きは世界宣教のためです。この地上での働きは学校での学びも全てが世界宣教のためです。そのように言って私たちは学校で勉強しましょう。お仕事に行って働きをしましょう。全て与えられたもの、これは主が語ってくださった大宣教命令のためです。アメン。私も好みもお金も家族もお仕事も学校も今あるとも全部主が語られる一番大宣教命令のためです。そのために用いてください。私の仕事をどのような仕事であっても皆さんのその仕事の延長上に世界を祝福する、主がそのようになさりたい世界宣教の使命があることを信じます。そしてそのようにして祝福のもといとされた私たちは住み慣れた地を捨てて出かけていくんです。いいですか皆さん、住み慣れた地を捨てて出かけていくんです。日々この決断を日々置かれた場所で、置かれた私たちが置かれている生活の場所でこの御言葉に実践し従っていくんです。出かけていくんです。世界宣教のためにそのように告白し、住み慣れた地を日々捨てて出ていくんです。これが祝福のもといとされた私たちの生き方なんです。この地上にとどまらない、今ある場所にとどまらない、日々捨てて出ていくんです。朝ごとに具体的に言います。朝ごとに霊肉の疲れや戦いの中で自分の肉を捨てて蒼天祈祷会に出かけていくんです。自分の肉を捨てて日々主の前に出かけていくんです。これが祝福のもといです。日々祈りのために、日々開かれている祭壇に、いいですか皆さん、具体的なことを言っています。信仰生活は具体的なんです。何か心の問題、何か心で起こった出来事、それで終わらないんです。信仰生活はいつも主と出会い、いつも主と交わり、いつも主の御言葉を実践していくこと。そのために主が語っておられる、私たちは日々この霊天的な戦いの中にあって、朝ごとに自分の肉を捨てて祈りの場に出かけていくこと、これが祝福のもといです。日々自分の身を捨てて礼拝のために、奉仕のために、与えられた場所で主の福音を伝えるために出かけていくんです。出かけていきたくない時がある、じっとしていたい時がある、語らずにいたい時がある、でも私たちは日々住み慣れた地を捨てて出ていきなさい、この御言葉を実践していく、ここに祝福のもといとされた祝福があります。これ一年に一回のことじゃない、宣教師が帰ってきて戻っていくこのことだけではない、日々宣教師にあって、日々私たちが置かれた場所場所で日々主に語られている御言葉に従い、しかしそのためには住み慣れた地、これは単なる物理的な場所ではありません。この御言葉を何度も繰り返し読みながら、この住み慣れた地、私たちがそれは信仰の決断をするとき、御言葉に従っていくとき、私たちは自分の住み慣れている場所、居心地がいい場所、変わりたくない、動きたくないところがあります。変えられたくないことがあります。触れて欲しくないことがあります。手放したくないことがあります。自分の思い願望、自分が寄って立ちたいところがあります。自分が愛しているものがあります。でもアブラハムに主が語られたこのメッセージ、主の大宣教命令のメッセージ、これは私たちが日々それらの住み慣れた地、自分を捨てて主に従っていくことです。主の開かれている場所に出かけていくことです。そのことを通して私たち一人一人が聖霊の器とされて、本当の祝福のもとへ、そのように聖霊の力に満ち溢れて、私たちは出かけていくところどころで主を証しすることができるのであります。 これが祝福のもといとされた私たちの生き方であります。なぜならメッセージ終わります。それはイエス様が私たちのために住み慣れた地である天の御蔵を離れる必要はなかった父と一つにあるその場所をイエス様が自ら離れて父が自ら御子を送り出してくださってこの地上に放り出してくださってそのことを通して私たちにこの救いが与えられたからです。イエス様が住み慣れた地を捨てて私たちのもとに来てくださり十字架につけられ苦しみ捨てられ全ての呪いを引き受けてくださり復活し勝利してくださった。それゆえに私たちもまた聖霊によって全てを捨てて出ていくんです。日々出ていくんです。日々戦いの中に主と共に出かけていくんです。そのことを通して事実皆さんが祝福のもといであり皆さんを通して素晴らしい福音の恵みがこの地に注がれていくことを信じます。皆さんを通して世界が祝福されることを信じます。玉川教会を通して世界が祝福されることを信じます。重ねて皆さんを通して皆さんの家族が妻が夫が子供たちが地上にある全てのものが祝福に預かっていくことを信じます。そのために皆さん出かけていきましょう。住み慣れた地を日々捨ててこの肉との戦いの中にあって日々聖霊の助けによって勝利して祝福のもといとして大いに主に用いられて天国に行きたいと願います。お祈りします。ご愛なる天のお父様、世界宣教の恵みの中で私たちに今日この朝与えてくださった礼拝を心から感謝いたします。主が語ってくださった御言葉を心から感謝いたします。一つ一つ御霊によって語られた御言葉を持って新しい習慣出かけていきます。主よ、私たちにもう一度あなたが祝福のもといとしてくださったこの喜びを与えてください。福音の感謝と感動を与えてください。そしてどうぞこの驚くべき福音を十字架の福音を復活の命を永遠の命を携えてどうぞ主よ、この地上で残された日々あなたに与えられた負債を返すことができますように、どうぞ主よ、この福音の喜びに預かって私たちが日々あなたのために積み慣れた地を捨てて出ていくものとして事実この地にまた御国に祝福のもといとしての身を携えていくことができますようにどうぞ導いてください。共通同士を一人お一人にライブ配信を通して礼拝を捧げたお一人お一人にまたここにいない全ての兄弟姉妹たち愛する者たち一人一人にこの素晴らしいあなたの御救いが世界宣教の成就がなされていくことを心から信じ主に栄光を返しいたします。よいよしよ、この東京を離れまた来週にはインドネシアの地に帰られる、どうぞ霊宣教師の上にまた野口宣教師ご家族の上にそれぞれに主の励ましと聖霊の力強いどうぞ導きがありますようにお祈りいたします。ご家族に勝利がありますように心よりお祈りしまた心より信じて主を感謝します。イエス様は尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。